詩編の最初の言葉は幸いなことよですね。ハッピーと訳している英語の聖書もありますけれども、元の言葉はヘブル語でアシュレイ、ギリシャ語でマカリオスと言いますから、ハッピーというよりもブレスト、祝福されたというふうな訳すのがいいんじゃないかなと思っています。ハッピー、ブレスト、少し意味合いが違うように思いますね。ハッピーというのはハプンという言葉から来ています。何か出来事が起こった、それに基づいて嬉しいことが起こったらそれは嬉しいです、嫌なことがあったらそれは嫌です。そういうふうに自分の身の回りの出来事から来る感情、それをハッピーと言うんでしょうね。でもブレストの方は神様の祝福を受けて満ち足りている、そんな状態を指しています。もちろん私たちの身の回りに起こる出来事、それはハッピーなことというのは神様の祝福、ブレッシングから来ていますよね。毎日健康で目が覚める、お食事がおいしい、一緒に暮らす家族といて楽しい、やりがいのある仕事がある、また自分のために祈ってくれる兄弟姉妹がいる、信仰の仲間たちがいる、みんな神様の祝福から来たもので、それは私たちを本当にハッピーにさせます。数えてみよ、主の恵み、聖歌にありますね。英語ではカウンチはブレッシングス、ブレッシングという言葉を使われていますけれども、神様の祝福を数えていくと本当に感謝が湧いて、それが私たちをハッピーにさせるわけです。でも私たちはいつでも健康であるとは限りません。病気になってなかなか癒されないということもあるでしょう。家族の間に問題が生じていい解決が見つからないということもあるかもしれません。収入の道が突然閉ざされて、もう毎日食べていくだけで精一杯、そんな生活を強いられる時もあります。じゃあそんな時に私たちに与えられたその幸いはどっか消えてなくなるんでしょうか。もしそれがハッピーだけだったらなくなるでしょうね。でもそれがブレッシングだったら、それは私たちのうちにとどまるのです。神様を信じる者は周りの状況に関わらない、直接神様からやってくるその幸いをいただけます。イエス様が弟子たちに幸いなことよと呼びかけられた、それはそういう天から来る、神から来る直接の幸いを指しています。マタイの5章3節から12節、心の貧しい者は幸いです、悲しむ者は幸いです、柔和な者は幸いです、義に飢え渇いている者は幸いです、憐れみ深い者は幸いです、心の清い者は幸いです、平和を作る者は幸いです、義のために迫害されている者は幸いです。8つの幸い、8つの祝福が書いてありますね。これは自分から進んで減り下って心を開く、自分の罪に悲しむ、柔らかい心で神様の教えを受ける、正義、憐れみ、清さ、平和、そうしたものを追求する、そういう人の幸いを描いていますが、同時に自らそういうふうにですね、貧しくなる、柔和になるだけでなくって、不可抗力で貧しくされる、また他の人からの圧迫によって悲しみをの中に沈んでしまうっていうか、そこに突き落とされてしまう、そういう人たちのことも指しているんです。イエス様が貧しい者は幸いですと言われたのは、信仰の上に財産を奪われ一文なしになったとしても、そのように自分からでなくって他の力によって貧しくさせられたとしても、あなたには神様の祝福があるんだ、その幸いは誰も奪い取ることができないのだ、そういう意味で語られたのです。 悲しむ者は幸いです。愛する者を亡くして悲しみに明け暮れることもあるでしょう。人々から阻害され、傷つけられ、辛い思いをさせられることもあるでしょう。でも、あなたには決して離れることのない神様の臨在がある。だから、あなたは幸いなのだ。イエス様はそう語ってくださっています。柔和なものは幸いです。これは、自分から柔和な心になるというだけでなくて、他の人々から癒しめられ、低められるということも意味しています。そんな時も、神様は、そのあなたは幸いだと言われるんです。時代が悪くなりますと、高い志を持った人、潔い人、誠実な人、そういう人が低められます。自分を売り込むのがうまい人、上手に状況を見て立ち回れる人、それが幅を利かすようになります。空気を読むっていう言葉が日本でよく流行りましたけれども、まあ相手の気持ちを察して言葉を発する、行動する、これはいいことだと思いますが、状況を見てうまく立ち回るっていうのは私にとっては嫌だなと思うことなんですよね。詩編の 12-8 に、人の子の間で卑しいことが崇められているときには悪者が至るところで横行します、そんな言葉がありますけれども、その通りですね。でもそんなふうにして名誉を傷つけられ不利益を被ったとしても、あなたは幸いだ、あなたは神の祝福を相続するのだと主は言われます。義に飢え乾いているものは幸いですというのは、これは正義を求めているというだけでなくてですね、自分の正義が踏みじられてしまう、正義を主張しても一向に受け入れられない、そのように正しい人が苦しめられる社会っていうのがあるわけです。実際初代のクリスチャンはイエス様が暴虐な裁きによって十字架に追いやられたように、言われのないことで犯罪人にさせられました。財産を奪われ追放され、死に追いやられたのです。そうした人々は切実に神様の正しい叫びを求めて祈りました。そういう人たちのことをイエス様は指していらっしゃるんでしょうね。イエス様はそうした祈りは必ず聞かれる。イエス様が世界を裁かれるとき、主イエス様を信じる者はその正義に満ち足れるようになる。そう約束しておられるんです。このように神様のくださる幸いというのは、状況に関わらずに与えられる幸いです。状況に関わるものは状況が変われば消えていきます。でも状況に関わらず与えられる幸いはいつか消えていくものでなくて、いつまでも残るものです。詩編はその一番初めに幸いなことよと書き記していますけれども、それは詩編だけではないと思います。私たちはどの聖書を読んでも、そこにあなたは幸いだよっていう神様の呼びかけを聞くことができると思います。また、毎日聖書を開くとき、礼拝で神の言葉を聞くとき、そのどこででも、いつでも、神様が私たちに与えてくださっているこの祝福宣言というものを聞き逃さないようにしたいと思いますね。それを聞かないでは、私たちは一日を生きる力、一週間を乗り切っていく支えを得ることができないからです。どちらかといえばですが、日本の教育というのは、欠点短所を矯正しようとする、そういうところに重点があるような気がします。例えば、数学の点数が悪いからドリルをたくさんこなすようにとか、英語の成績悪いからあなたどっかで英語習ってらっしゃいよ。そんな風に指導するわけですね。欠点を取り除き短所をカバーする。間違ったことではありません。でももしそれだけですと、何でも人並みにできる平均的な大人になることはできます。でもその人はいつも、ああ自分はこのことがあの人のようにはできない、あんなこともできない、 ということで、そういう思いがついて回りまして、何歳になっても健全なセルフエスティームを持てなくなってしまう、そういうことがあるでしょうね。それに加えまして、アメリカの教育は子どもの長所を伸ばそうとする。まあ数学ができなくても英語がよくできればいいじゃないかということで、できないことを叱るよりもできることを褒めてあげるという方が多いようですね。論理的なことが得意でなくても芸術のセンスがあれば、まあそれを活かしてやろうとしますよ。学科の成績が悪くてもスポーツができればそのことで励ましてやる。神様が一人一人に与えてくださった良いものを見つけ出してそれを伸ばそうとする。だから僕はこのことが得意なんだ、私はこれがよくできる、そういう健全なセルフエスティームを持つことができます。それが自分の欠点短所をカバーしていく、そこにつながっていくのかもしれませんね。同じように神様も私たちの欠点を取り除き短所を補おうとなさる前に、まず幸いなことよと呼びかけて、私たちが実は神様から大きな愛を祝福をいただいている、そんな存在なんだということを確認してくださるのです。神の言葉はテモテ第2、3の16にありますように、教えと戒めと強制と義の訓練のために書かれています。私たちは長い間神様のない生活をしてきました。神様がいませんから自分が主人です。自分を中心に世界が回っているかのような、そんな錯覚をして、そんなものの考え方、そんな生活をしてきましたから、神様を信じるようになる。そして今度は自分が主人でなくて、イエス様が私の人生の主である、そういう生活に入りますときには、やっぱり教えと戒めと強制と義の訓練必要ですよね。新しい生活への備えが必要なんです。でもその訓練は、神様がその愛する子供を、神様に愛されている私たち、神の子供としてくださった私たちをもっと神の子供らしくするための訓練です。そういうことを忘れてしまいますと、聖書が与える訓練というのはただ厳しいもの、辛いだけのもの、教会でさあ神様に従いましょうと言っていることが、なんか難行苦行で終わってしまうわけです。信仰の道、神様に従う道、それはいつでもあなたは幸いだ、そう語ってくださる神様の祝福宣言を聞くことから出発するのです。詩編の一編一節、これは神様の祝福を受けてそれに目を注いで生きる人、それを悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、そんなふうに読んでいますね。聖書で歩くというのは日常生活を表す言葉です。至るところに出てきます。内面の信仰は外側の行動に現れます。ですから神様からの幸いを求めている人が悪者の計りごとに歩く、罪人の道に立つ、あざける者の座に座る、そんなことはありえないんです。歩く、立つ、座る、でこの三つの動詞には何か順序があるような気がしますね。悪者の計りごとに歩くという場合、まあ歩いてるわけですから、それが悪いことだと気づいたら回れ右してまた神様のところに帰ってこれますよね。ところがどうでしょう、罪人の道に立つとなると、どっかに立つというのは自分の立場を明確にしてしまうことですね。もちろん聖書は全ての人が清い神様の目から見たら神の御心にかなわない罪人である、そう教えていますけれども、この詩編一編一節で言われている罪人というのは、 私は絶対神様に従いませんというそういう立場を明確にしている人を指しているように思います。そうなりますとそこから神様に立ち返るのは難しくなると思います。あざける者の座に座るというのはもっと悪いですね。神様に従わないばかりか、真理に逆らい、神様の栄光を癒しめ、聖なる方を侮る、また神様が性別したものを汚す、そういうことを意味しているわけです。あざける者の座にぞっかと腰を下ろしてしまったら、そこから立ち上がり、神様に向かって歩み出すことは、神様の特別な恵みがない限り、極めて困難になると思います。毎日の生活が習慣になり、習慣がその人の人格を形作るとよく言われます。何かのことで良くない生き方を続けていましたりしますと、あるいはクリスチャンの場合、信仰による歩みから外れた生活を長く続けていますと、それがいつしかその人の生き方になってしまいます。その生き方がその人そのものになってしまいます。神様からの幸いをいただいている私たちは、神様の祝福の道をきちんと歩んでいるかどうか、やはり気をつけていきたいと思うんですね。人の目にどう映るかというんでなくて、すべてを見通しておられる神様の前に自分がどう歩いているか、それを点検していきたいと思うのです。そうでないと、せっかく神様がくださった幸いを失ってしまう。自分自身が神様の御心にかなわない、そんな人格を持つ、そんな人間になってしまうからです。詩編の一編六節、まことに主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は滅び失せる。悪者の道ではなく、正しい者の道を歩き続けたいと思います。信仰を与えられクリスチャンとなった日以来、私たち信仰者はその道を歩いてきました。ですから、その道から遠く離れたところに立ち止まっていたり、またそこに腰を下ろしてしまったり、そうすることがないように、いつでも自分の道に立ち返って、そこを歩き続けていきたい。そのための力を日曜日ごとに、また日々にいただきたいと思うのです。さあ、この祝福の道を歩き続ける力、それはどうやって得られるのでしょうか。その答えは二節にあるように思います。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。つまり、神様の言葉に聞き、神様の言葉を心に蓄え、それを反芻する。それが信仰の歩みの力になるのです。聖書には開いて読んでもすぐに理解できないところとか、なかなか受け入れにくい言葉も確かにあります。でもそんな箇所であったとしても、何度も何度も繰り返し読むうちに徐々に理解できるようになります。もう最初からわからないとこう決めつけないようにしたいと思いますね。で、聖書を読み、そこから霊的な糧を得るために多くの方々がなさっているようにデボーションの本を使う、役に立ちます。でも注意が必要です。で、大抵のデボーションの本にはその日に読む聖書の箇所が書いてありますね。今日はここを読みましょう。でもその聖書を全部引用していません。一部分だけを引用しています。多くの人は自分の聖書を開いて今日読むべき箇所を読まないで、すぐデボーションの本を取り出して引用されている数節だけを読んで、前後も読まないで数節だけを読んで、その解説を読んで、あ、今日はデボーションをしました、聖書を読みました、祈りました、そういうふうにしてしまうんです。それは間違いだと思います。デボーションの本は聖書の代わりにはなりません。必ず自分の聖書を開いて、 そこで指定されている聖書の箇所を直接前後をきちんと読んでください。また、デボーショナルのそこに書いてあるガイドっていうのは、それを書いた人が、その人の置かれた状況の中で、その人自身が神様の言葉に耳を傾け、それを黙想した、その結果を記しているわけです。だから、それを読んだから、人の黙想を読んだから、自分が黙想したことにはならない。人のものではなくって、自分が直接聖書を読んで、自分で神の言葉に取り組んでいく、その努力をしていくことが大事です。最初は何も出てこないでしょう。でも、続けていくうちに、もう溢れるばかりにそのことが出てきます。もう一つの方法は、ジャーナルを使うということです。その日に読んだ聖書の箇所から教えられたことを日記につけていく。で、この時も注意しなければいけないのはですね、教えられたことを日記につけるという場合に、何かこう、きれいな文章を書いて、もうまるでこう、後で出版したいためにですね、出版するつもりで、こう、きちんと書こうとすると、文章を書くことに労力が、また気持ちが向かわれていって、聖書を黙想するところに心がいかないんです。その書き残すというのは、自分と神様との対話の記録ですから、人に読ませるものではありません。自分が後で振り返って読むためのものですから、また書くということによって自分の気持ちをまとめるというところに力点があります。何かきれいな文章、まとまった文章を書こうと書くことに、精力を使わないでください。あくまでもその神の言葉を自分の今の状況に当てはめて思い巡らし考え、神様、私にそこから教えてください。祈りつつ書くということが大事でしょうね。そして祈りつつ書くと申しましたが、その聖書から教えられたことを書いた後ですね、その御言葉に応答する祈りを書くのがいいと思います。祈りというのは、普通は口で語るものです、ね。神様に申し上げるものですが、でも書く祈りというのもあるんです。例えば、もう何人かの人と一緒に生活をしていて、まあ、学生の寮みたいなところでね、私も学生時代4人一緒に生活していました。そんなところでお祈りするときに、一人でこう口に出してお祈りするってなかなかできないことがあります。その時は祈りを書く祈りっていうのがあるんですね。それをなさるといいでしょう。その箇所から教えられたこと、その箇所から神様に応答すべきことを書くといいんですね。例えば、幸いなことよ、悪者の計りごとに合いまず、罪人の道に立たず、あざける者の名につかなかったその人。この箇所を読んだ時には、神様、自分の計画や基準で物事を判断して、あなたの御心を取り違えることがありませんように、あなたを崇める歩みを今日させてください。そんな祈りが生まれてくるでしょう。それを書いて、そしてその通りにお祈りをなさるといいでしょうね。そうすると神様は、御言葉を読んで、黙想して、それに応答して祈る私たちに、ご自分の臨在を、慰めを、励ましを、平安を注いでくださいます。それを受け取るために、目を閉じて、静かな時を持ちましょう。人によって違います。30秒かもしれない。1分かもしれない。3分かもしれない、5分かもしれない。まあ、それ以上長くはないと思います。しばらくもうただ神様が教えてくださった恵み、その言葉に約束されている祝福を受け取る時間をいただいて、そこから静かに目を開けて、その日の仕事に取り掛かるんです。そうするとその日が、一日がどんなに力強く生きていくことができるようになるか、さまざまな問題を抱えた日であっても、それを乗り越えて励ましをいただいて進んでいくことができる。皆さんがもうすでに体験していらっしゃることだろうと思います。 日々のデボーション、それは普段の食事のようなものです。どっかの高級なレストランに行っておいしいものを食べる特別料理ではありません。でも毎日毎日の食事が私たちの健康を保っています。生活の力の源になっています。私たちの日々のデボーション、それが主の道を踏み外すことがなく神様の祝福の中に生きる力になるんです。何も食べないで道を歩こうとしたら途中で倒れてしまいます。神様は私たちに主の道を歩くように命じていらっしゃいますが、同時にそこを歩くための糧、神様の言葉も備えてくださっています。主の道は神の言葉によって歩む、そのことを覚えてください。詩編の119編の1節2節にこう書かれています。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。神様からいただいている幸いをさらに豊かなものにするために、御言葉によって主の道を歩み続ける私たちでありたいと思います。祈りましょう。神様、あなたを信じる者に与えてくださっている幸いがどんなに豊かなものであるかをさらに私たちに教えてください。その幸いに生きるために御言葉によって歩み、御言葉に生きる私たちとしてください。今朝教えられたことを実行に移す力と恵みとお与えください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。